では今日恵みをいただく御言葉は使徒の働きの11章19節から30節までです。使徒11章19節から30節です。では最初に19節から21節までを宣言します。さてステパノのことから起こった迫害によって散らされた人々はフェニキア、キプロス、アンティオキアまでも進んでいったが、ユダヤ人以外の者には誰にも御言葉を語らなかった。ところがその中にキプロス人とクレネ人が幾人かいて、アンティオキアに来てからはギリシア人にも語りかけ、主イエスのことを述べ伝えた。そして主の御手が彼らと共にあったので、大勢の人が信じて主に立ち返った。アーメン。一言お祈りします。ハレルヤ。我らの主イエス様、昔も今も変わらず、今もこの成田のエクレシアにおいて、主よ、昔あったこのアンティオキアのエクレシアと同様にあなたが働かれることを感謝いたします。
アーメン。
今我らは御言葉を前に集っております。どうかこの2人また3人以上のこのイエス・キリストの名前による集いのうちにあなたがいてくださり、導いてくださり、我らともどもにこの御言葉の命を豊かに与えてください。昔ありし日のごとく聖霊が一人一人に下り、そして一人一人が異言を語り、予言を語り、教会のとこを高め、また自分自身のとこを高め、家族のとこを高めていく、そして主を近隣に対しイエス・キリストを力強く大胆に証ししていくものとならせてください。これからの全てをただあなたのその支配の御手にお委ねし、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
いよいよ異邦人の方にこの御言葉が述べ伝えられて、異邦人も聖霊の賜物を受けたというところが、前回のところですけれども、で、ここで、一旦話が変わって、19節ですね。さてね、ステパノのことから起こった迫害によって散らされた人々はフェニキア、キプロス、アンティオキアまでも進んでいった、とあります。ステパノが殉教したこと、これ当時のクリスチャンにとっては本当に痛い、ことでした。本当にこんなに御霊に満ちて知恵に満ちた人が、殺されていなくなってしまう、これから一体どうするんだろう、もうクリスチャンもチリチリバラバラにされてしまった。当時は、絶望として受けた人も多かったかと思うんですけども、しかしそれが実は、こんなにも希望に、あふれる結果になっていったんです。各地方に、もうフェニキア、キプロス、アンティオケ、陸沿いにおいても、船によって島に、あるいは遠くの地にも行っても本当にクリスチャンたちが広がって、でそしてその地方地方に教会が建てられていったんです。でそれで、散らされた人々はまたユダヤ人以外の者には誰にも御言葉を語らなかったですけれども、けど、20節、外国人たちが数人が、クリスチャン以外、ユダヤ人以外の人々にも御言葉を伝えていったんです。その中にキプロス人とクレネ人が幾人かいて、クレネ人、黒人の、一群の人たちですね。で彼らがアンティオキアに来てからは、ユダヤ人だけじゃなくてギリシア人、外国人、異邦人にもこの福音を語りかけて、そして主イエスのことを彼らに述べ伝えました。
このアンティオキアというのがね、あの当時世界で一番大きな国っていうのはローマだったよね。でローマが中心地だったんだけど、ローマとともに繁栄した、3つの都市があるんですけれど、アレクサンドリア、そしてアンディオケということだったので、この3つの この当時三大都市というのはですね、もう世界のあらゆる文化やものことがもう全部密集する地域であって、外国人、そういう関係で、ですね、外国からの人の行き来がすっごく多いところですよ。だからこの、アンディオキアで教会ができたということはすごい、 だからこの安領家、そこでまあキリスト教を伝えているということなんですけれど、ここにこのアンディオ家というこの都市の、その特徴として、いろんな海外からの人が行ったって言ったでしょ。でその海外からの人たちもこの国連に預かるようになった、だからね、主はこの、新約においてキリスト教を伝えるときに、いつもキリスト教のこの繁栄のために主ご自身がね、こう用いる大体的な方法として、文化の中心地、経済の中心地、ね、教育の中心地、哲学の中心地、とにかく人がたくさん集まるところをキリスト教を伝える、そのね、足場にしていたということが分かりますね。だからこの新約、地の果てにまで至って、あなたは私の証人になりなさいということだったので、行くとあちこちの国がいるんです、人が。だから、私たちが日本にいるとしても、これからイエス様の仕事をやっていくときに、私たちのイエス様の仕事をやっているところにいろんな国の人が来る。だこういう形、いるところに人が来るという形、生かされたところに人が来るという形、それをもう撤収しなければならない。で今ね、使徒の働きを見ながらね、守らなければならないことを自然的に私たちは、学んでいくと思います、はい。
でこの11章が本当にね、それまでユダヤ人、ね、一つの国の中に留まっていた福音がもう全世界にバーッと、ね、散らされていくんですね。もうステパノはもうまさに、もう一つを、そのナルトのこういう、ね、割られた、こういうによって、でもう各地にもキリストの香りが、ね、パーッと広がっていったのと、ね、同じです。で、この、ね、人々、キプロス人とクレネ人が、ね、いい国に帰って、でそれで、要するに外国人がアンテオキアに来て、でアンテオキアのギリシア人みたいな、もうですからユダヤ人じゃない人々がユダヤ人じゃない人々に、ね、このイエス・キリストの福音を伝えていって、でその結果イエス様はこのアンティオキアをとてもとても祝福するんですね、主の御心にかなっていたからです、でこの前回のところでこのユダヤ人の会議で、ね、ペテロが呼び出されて、ね、また異邦人のところに行って一緒に食事したって、ね、言って、まあ、当社はそうだったんですね。それほどまでに異邦人に対して福音、この神の言葉が伝えられるということを、信じられない、考えられないという常識がこの11章より前の常識だったのが、この11章を通して、ね、その常識が違うよって、ね、イエス様が言うんですね。全世界の人々がイエス様の福音を知るべきで、全世界が救われるべきですよということをあえて伝えるための、ね、この11章の出来事を主が起こしてくださったんです。でこの中のキプロス人クレネ人が、ね、イエス様の言葉をギリシア人の、ね、語った、ユダヤ人からすれば、ね、あまり面白くなかったかもしれないですけど、しかしその技、その数人のキプロス人クレネ人クリスチャンの技をイエス様がどんどん祝福していくのが、ね、これからのところです。21節見ますと、そして主の御手が彼らと共にあったので、大勢の人が信じて主に立ち返った。
アメンアメン。
アンティオキアにおけるこの外国人クリスチャンの働きに主の御手が、ね、置かれて、でそれで大いに大勢の人々が信じて主に立ち返りました。ここにはユダヤ人、黄色人種もいましたし、ギリシア人、白色人種もいましたし、クレネ人、黒人も、ね、いた、それはそれはもう本当に多くの人種でごった返していたアンティオケ教会なんですね。そして三上先生が言った通り、本当にこのアンティオケ、地中海の沿岸の、東と南北に、ね、行く交通の要衝なんですね。でそれで、そこがこれから後、ね、使徒パウロが、ね、宣教旅行に出かけるための福音の、ね、宣教の前線基地になるのがこのアンティオキアなんですね。全世界に各地に宣教するその基地となるのが、ね、このアンティオキアです。で、ね、そこに主の御手が置かれ、主の御手が彼らと共にあったので、大勢の人が信じて主に立ち返った、20節になります。で22節、この知らせが エルサレムにある教会に聞こえたので、彼らはバルナバをアンテオケに派遣した。彼はそこに到着した時、神の恵みを見て喜び、皆が心を固く保って常に主にとどまっているようにと励ました。彼は立派な人物で聖霊と信仰に満ちている人であった。こうして大勢の人が主に導かれた。アメン。エルサレムから、ね、バルナバという、ね、非常に立派な聖霊と信仰に満ちている人が使わされてきました。でそれで彼がこのエルサレムから、このアンティオキアに到着した時に、ね、見たのは本当に大勢の、異邦人クリスチャンたちが共に心を一つにして、でそれ共に、神様の恵みを褒めたたえていた。これをバルナバを見て喜びました。他の、ね、割礼ある人が、ね、もう頭カチコチの人が派遣されたら逆になんだこのありさまになっていたかもしれないですけど、しかし彼は聖霊と信仰に満ちていたバルナバは、ね、本当にその様を見て大いに、ね、喜んだんですね。神の恵みだ、ね、神の恵みを見て喜びました。でそれで、霊的な励ましを、ね、霊的な養いをバルナバはしたんですね。皆が心を固く保って常に主にとどまっているようにと励ましました。でこのようにして例の養いをしたんですけども、でバルナバはさらにですね、25節見ますと、バルナバはサウロを探しにタルソへ行き、彼に会ってアンティオケに連れてきた。そして丸1年の間彼らは教会に集まり大勢の人たちを教えた。弟子たちはアンティオケで初めてキリスト者と呼ばれるようになった。アメン。クリスチャン、キリスト者、第1号なんですね。ギリシャ語ではクリスチャンノイズですね。クリスチャンノイズ、これ要するにキリストを気違いとかキリストを首ったけ集団とか、もともとは異邦人から、ね、そういう信仰者を揶揄するような言葉、あれはいつもキリストキリストしか言ってない、もう寝ても覚めてもキリストしか言ってない、キリスト気違いだ、まあ、そういう揶揄の言葉によって、まあ、キリスト者と呼ばれるようになって、当時は揶揄する言葉だったんですけども、
韓国にその英語の言葉をいただいたんです。イエス人に昔焼け野原で何もない、それでね、蒼天祈りに行ってね、おいおい泣きながらね、イエス様にお祈りしてた人たちを、うん、あの人がやじって言ったんですよ。あれはね、もうなんだか知らないけど、もう教会ばっかり行ってなんだか知らないけど、やそやそやそやそって、ね、イエス人、これはね、意外な言葉を韓国はいただいたんですよ。
アメン。
イエス人、そこイエス人です。すごく揶揄されて、いました。でもね、そこイエス人に、あれ、あのもうね、あのもうイエス人、イエス人、やそやそって言われているから、その都度、人がこうやってやる都度、主は祝福する。イエス様に見てたを、くずりを들으면、그때마다그래미친사람이얼마나복받는지너봐라그러고하나님복주셨다그러니까예수쟁이라는소리까지는들어야돼우리가그래야돼예수쟁이하고우리를욕하고핍박하고손가락질하고그러면그때마다하나님께서그래예수쟁이가얼마나복받는지봐라그리고복준다니까예수쟁이소리를꼭들어야돼아멘
でここでバルナバですね、あのサウロを探しにタルソに行くんですね。サウロ、もともとすごいクリスチャンを迫害する、パリサイ派の、エリートの、彼が、やっぱり馴染めなかったんですね。一度あのエルサレムに行ったり、まあ、いろいろクリスチャンを探したりしたんですけど、しかしみんな怖がられて、で、まあ、どうやら彼は、ね、故郷のタルソに戻ってしまっていたようですね。でもバルナバはこのサウロを探すためにわざわざ行くんです、タルソの方に。でタルソに行ってサウロを見つけました。でそれで見つけたら彼をアンティオケに連れて戻るんですね。 もしこの時バルナバが、ね、サウロを探しに行ってなかったら、ね、この、使徒の働きの大部分はもしかしたらすごい変わっていたかもしれません、ね、サウロが、バルナバに見つけ出されて探されて、でそれで、ね、アンテオキに連れてこられた。でそれでアンテオキで丸 1年の間、彼らは教会に集まって、で大勢の人たちを教える、ね、ですから、ね、サウロもともとアンテオキの教会開拓したわけではありません。途中からサウルはこのアンティオクのこの本当に異邦人の集団の中に混じって、それで共に主を褒めたて賛美して御言葉を宣言して、そういうふうにしてサウルもこのアンティオクの教会の中で1年間信仰が培われて、またそのトレーニングを受けたわけですね。でそれで教会に集まって大勢の人たちを教えた。でそこで初めてキリスト者と呼ばれるようになりました。このようにしてアンティオキの教会がどんどんどんどん成長していくんですね。なぜなら主の御心にかなったことをしていたからです。異邦人にもどんどん福音を伝えて、どんどんイエスを信じる群れ、どんどん救われる人たちが起こされる、そういうところに主は本当に祝福の御手を置かれるんですね。そして27節から見ますと、その頃預言者たちがエルサレムからアンテオキに下ってきた。その中の一人でアガポという人が立って、世界中に大飢饉が起こると御霊によって預言したが、果たしてそれがクラウディオの治世に起こった。そこで弟子たちはそれぞれの力に応じてユダヤに住んでいる兄弟たちに救援のものを送ることに決めた。彼らはそれを実行してバルナバとサウロの手によって長老たちに送った。アメン。ここにおいて飢饉が起こります。このエルサレムからこのアンティオキに来たその一人の人、かなり預言者なんですけども、彼が大飢饉が世界中に起こる、その預言をしたんですけども、実際にそれが起こりました。でそしてそれが起こったんですけど、それアンティオキの方はどうやらその飢饉の被害があんまりなかったみたいですね。けれどもエルサレムの方はすごい被害が、ね、起きて、エルサレムのクリスチャンたちは、その、被害に遭っていたんですけど、しかし、弟子たちは、ね、それぞれの力に応じてユダヤに住んでいる兄弟たちに救援のものを送ることに、ね、決めて、でそれで実際にそれを実行して、バルナバとサウロが、この2人がその救援の物資を、エルサレムに送る助けをしたんです。この、飢饉というと一見すると、良くない出来事のような、感じですね。世界が今本当に大変な状況ですね。コロナとか、またこのインドではもうすごい大きなバッタがもう群れをなして、イナゴの大群のような感じで、今世界中が大変なんですけども、そのような一見すると良くないと思えるようなことなんですが、しかし、このことによって、このアンティオキの異邦人集団のクリスチャンが、このエルサレムという、純粋なユダヤ人しかいない、そして本当に、この、11章の最初の方では異邦人を揶揄していたような、そういう、エルサレムの、クリスチャンたち、もう頭がカチコチなだった人たちに対して、異邦人のクリスチャンが実験物資を、助ける場になったんですね。この11章の初めでは、この異邦人を揶揄していた側が、11章の終わりではその異邦人クリスチャンによって助けられるという、その出来事が起きて、もうきっとこの時以降ユダヤ人のクリスチャンたちはもう異邦人といって揶揄するその口がもう一気に閉ざされたと思われます。ですからこの飢饉によって、本当に主が最善を成してくださったんですね。もしかしたらわざわざ、このエルサレムにいる、頭カチコチユダヤ人クリスチャンのその頭を、硬さをへし折るために飢饉をもしかしたら起こしたのかもしれないって思うほどですね。でこのことによってもう本当に公に大っぴらに救いはユダヤ人だけのものじゃないよ、イエス・キリストの名前、これはギリシア人もユダヤ人も、もうどこの国の人々に対しても、どの人種の人々に対してもイエス様は全世界の主である、そしてこのイエス様を信じる者はどんな国語、民族、肌の色であっても救われる、ということをもう大っぴらにこの 出来事によってなされていったわけです。本当にこの御言葉、これ御言葉の種がどんどん撒かれていく先々においてイエス様が働かれるんですね。はじめ人間の頭の中では、ね、宣教計画を立てて、ね、どういう人たちをターゲットにして、ね、いついつまで、ね、予算はこのぐらいで、ね、といったことを決めるかもしれないですけど、しかし主の技は本当に人間の思いをはるかに超えた形で進められていくんですね。はじめユダヤ人たちはユダヤ人にしか御言葉を伝えませんでした。確かにフェニキアとかキプロスとかアンティオキアの方に進んでいくんですけども、でもユダヤ人には以外には御言葉を伝えなかったけれども、このイエス様を信じたキプロス人、クレネ人がアンティオキアに行って、そこのギリシャ人にも福音を伝えてした結果、本当にこれ主の御心にかなったこと、初めは無計画だったかもしれません。あるいはユダヤ人からユダヤ人以外には御言葉を伝えるなって言われていたかもしれません。けれども本当に主の御胸にかなった方向で行ったら、そちらの方に主の御手が置かれて祝福がされて、どんどんとこの異邦人クリスチャンが増えていきました。もう一箇所開きたいところはマルコによる福音書の4章ですね。マルコの4章の26節から29節のところです。マルコの4章26節から29節。また言われた、神の国は人が地に種をまくようなもので、夜は寝て朝は起き、そうこうしているうちに種は芽を出して育ちます。どのようにしてか人は知りません。地は人手によらず実をならせるもので、初めに苗、次に穂、次に穂の中に実が入ります。実が熟すると人はすぐに鎌を入れます。収穫の時が来たからです。アーメン。ですから神の国、これは人が地に種をまくようなもので、この種をまく、スポロスというギリシャ語、種が地面にまかれた状態の種のことを言うんですけれども、さっきの使徒行伝のところにおいて、ステパノのことから起こった迫害によって散らされた人々、これもまたディアスパイロ、スポロスの仲間、種まきのことなんですね。ステパノのことから起こった迫害によって種まきされた人々はフェニキア、キプロス、アンティオキアまで進んでいった。ですから主が種をまいたんです。あえて散らして、そして人手によらずに種が根っこを出して苗になって、穂ができて、花ができて、実がなって、でどんどん実が実っていって、そして人の魂がどんどん収穫されていく。これまさに神の国の広がり方はそのようなものなんですね。だから私たちはこの聖霊様の働きを止めてはならないんです。自分のミッション、自分の思い込みとか、自分の、その事業計画とか、そうした諸々によって、止めてはならないんです。神様の御心が、こっちの方に行ってる、それを本当に敏感に 見極めて、そして神様の御心が、そっちに行ったならば、本当にそっちの方に、そっちの方が育つように、私たちは、あたかも、植物が育つように剪定をしたり肥料を、与えたり、そういう働きができても、けれども結局身を実らせるのは神様です。ですから私たちは本当に聖霊様が、こっちの方面に行きなさい、この子これこれのことをしなさい、その御声を本当に敏感に聞き分けて、そして、そちら方面に私たちもその手助けをしてあげるならば、もう本当に神の国は莫大に広がっていくんです。私たちは今本当にこの聖霊の声を聞く耳が与えられるように、また主の御心は何であるか、それを悟るその洞察力が与えられるように、そして主の御心を見て知ったならば、もうどんな飢饉の時であっても、どんなコロナの時であったとしても、私たちは主の働きが大いに、爆発的に増え広がらせることができます。どうか皆さんはこの御心を、知り、また御霊の声を聞く耳が与えられるように。
昨日のあの御言葉の中の一節だけ教えてあげてください。あの死が入ってくる、夜の礼拝の もう穀物、そうです、穀物が。そこね、先生を教えなきゃ。
ホセア書の四章ですね。主が入ってくるところ。すみません、ちょっと どこだかわからないです。
海の魚が。
ああ。じゃあ一節から三節ですね。ホセア四章一節から三節。イスラエル人よ、主の言葉を聞け。主はこの地に住む者と言い争われる。この地には真実がなく、誠実がなく、神を知ることもないからだ。ただ呪いと欺きと人殺しと盗みと貫通がはびこり、流血に流血が続いている。それゆえこの地は藻に服し、ここに住む者は皆野の獣、空の鳥と共に打ちしおれ、海の魚さえも耐え果てる。アメン。
사람이죄를지면죄를지면하나님께서사람을위해서창조하신것들이전부모니프크스그러니까모니프크스라는게뭐예요전부죽는다는소리잖아요그죠죽는다는그러니까우리가하나님이창조하신것을우리를윤택하게하고우리를풍족하게하고우리에게부족함이없게창조하신것들이에요근데죄를지면은그런것들이그런것들이죽는데그러니까이땅이슬퍼하며이렇게슬퍼하며라고하는게일본말로모니프스예요무릇거기에거하는자와들짐승과공중에나는새가다쇠잔할것이요그러니까이것들이전부생명이전부우스레리그러니까는새가그냥피득피득피득거리고죽고바다의고기도다없어진다그래서우리가죄를짓고또죄를짓고또죄를짓면어떤일이일어나냐면우리의입에들어와야될것그런것들을먹지못하도록모든우리의필요한일용양식이돼야되는것들이점점멸종되고없어진다는거예요그래서뭐라고그래요요새어부들한테요새잡혀요그러고물어보면영안잡혀요작년보다안잡혀요매년하는소리가작년보다못하다작년보다못하다작년보다못하다인구상승과함께사람의죄가있잖아요죄바로미터가사람이많아진것만큼높아지고있어요많아진것만큼그래서그게너무너무높아지니까하나님께서한번물로멸망시켰죠사람들이죄짓는것이하나님이완전히멸망시킬수있는수준에까지달하게생겼으니까그때하나님께서물로멸망을시키셔서이땅이완전히망하는것을막으셨잖아요그거하고마찬가지로사람이죄를너무많이치면그죄가회개하지않고회개라고회개라고아무리얘기를해도회개를안하면그때부터는어떻게합니까사람이죄친것때문에고생을바가지바가지로해서그래갖고는먹고사는게힘들어지잖아응먹고사는게죄를사람이언제짓냐면여유가있을때죄짓잖아요응여유가있을때죄를짓는다고우리가여유가없을때쓸데없는짓하고죄죠정말먹고사는게힘들어서어렵잖아요그러면먹고사는거힘들어서어려워서지금하고있는일에충실하면서응엉뚱한짓안해요그러니까사람들이그러잖아예를들어서먹고살기힘든사람한테저기뭐있는데같이하려지금먹고살기도힘들어서죽겠는데그거할새가어디있어이렇게얘기하잖아그치쓸데없는짓안한다근데조금여유가있으면은이거같이좀안해볼쳐그러면은좀생각해보고조금여유가있으면이거좀어떻게해갖고좀불리고좀늘리고할방법없나그리고눈을갖다가막응등장같이키고그난리를친다는거아니에요그런게있잖아요내가보니까아니주님이걸따라서할사람도없는데왜자꾸가르쳐주세요제가그러잖아요주님앞에그랬더니그 그래야지 있을 때 안 하지. 내가 주님 이거 자꾸 이렇게 가르쳐 주셔도 우리는 할 사람 없거든요. 근데 왜 자꾸 가르쳐 주세요? 그러니까 그래야지 있을 때 안 하니까 내가 얼마나 정확하게 가르쳐 주는 건지 너 지금 알아? 이렇게 얘기하셨어요. 오래전부터 작년부터 주님께서 나한테 한국에 있는 그 사람들한테 한국 돈이 있는 사람들이 한국 돈을 빨리 달러로 바꿔라 그렇게 얘기하셨어요. 그때 내가 누구한테 얘기를 해갖고 난 그런 말을 하는 사람이 아니니까 얘기 안 해요. 근데 얘기를 해갖고 그걸 달러로 바꿨으면 그때 900원 정도예요. 900 얼마 할 때예요. 900원 정도. 지금 1200원이야. 그러면 응? 이게 900만원으로 1200만원 됐다는 거잖아. 그런 돈벌이가 어딨어. 그치? 그런 돈벌이가 어딨냐고. 근데 우리 목사님 그래. 아니 목사님 어떻게 말하는 것마다 그렇게 맞아요? 내가 우리는 안 하지만 우리는 안 해서 우리 성도 중에도 할 사람도 없어. 그러지만 내가 우리 목사님한테 얘기를 하지. 목사님 이래요. 이렇게 얘기를 하지. 그런데 이제 그거가 이제 그렇게 딱 되고 나니까 또 나는 생전 그 관심도 없는 비트코인 그거를 사면 돈을 번다는 느낌이 왔어요. 저한테. 그랬는데 그게 비트코인을 사면 돈이 번다 그런 느낌이 와갖고 그 비트코인에 관해서 공부한 사람이 있어요. 우리 교회. 그런데 그 공부하러 세미나에 갔는데 두 부부가 그 공부하러 가는 세미나에 한 사람 앞에 몇십만 원씩을 내고 가갖고 나한테 야단 맞고 세미나 두 번 가고는 그만뒀어. 그 사람 어디서 그 떡짓 하느냐고. 그랬는데 그분들이 그걸 관심을 갖고 있었기 때문에 제가 얘기를 해줬어요. 얘기를 해줬더니 이분들이 목사님 그 절대 그거 아니라고 그렇게 얘기하셔놓고 저 얘기를 하시는 거 보니까 뭐 그 사람 굉장히 신뢰해요. 그러니까 이분들이 그거를 했어요. 54만 원대 샀어요. 그런데 지금 104만 원이에요. 그러니까 50만 원 올랐더니 그러면 내가 가만히 생각해 보면 이거 달러로 바꾸라 한 거 그분한테 이 비트코인 이거가 지금 만약에 돈이 있어서 누군가가 그거를 내 말을 듣고 했다라고 그러면 있어서 했다라고 그러면 달러에서 300만 원 비트코인에서 달러에서 뭐 예를 들어서 뭐 300만 원 비트코인에서 500만 원 해갖고 돈을 그냥 그 정도를 그냥 벌었다는 거잖아요. 액수가 커지면 더 커지겠죠? 뭐, 응? 8천만 원, 8억, 80억도 될 수가 있겠죠? 그래도 내가 며칠 전에 주님 앞에 내가 불었어. 주님, 할 사람 없거든요. 욕심도 없고. 근데 왜 자꾸 이런 걸 가르쳐 주세요? 그랬더니, 가르쳐 줘서 그것을 확실하게 알아야지, 응? 알아야지, 조심을 하지. 그렇게 가지고 아 그렇습니까? 알겠습니다. 그러셨어요. 알겠습니다. 근데요 저는 이거를 자신 있게 제가 왜 얘기를 할 수가 있냐면 저는 미리 얘기를 했거든. 이렇게 될 겁니다. 그리고 우리 가운데는 이 일을 할 사람이 없지만 그러면서 제가 미리 얘기를 했거든요. 미리 얘기를 했기 때문에 나중에 되고 난 뒤에 얘기한 게 아니에요. 저는 미리 얘기를 했기 때문에 저는 얘기를 이걸 자신있게 할 수가 있어요. 요즘 한 두 가지를 지금 또 이렇게 가르쳐 주셔요. 두 가지를 이렇게 가르쳐 주시는데 가르쳐 주시는 것 중에서 한 가지가 삼성이 어려운 일을 당할 것 같은 느낌을 자꾸 주셔요. 삼성이 어려운 일을 당할 것 같은 느낌을 자꾸 주셔. 그래서 삼성의 그 노조가 삼성의 노조가 생기면 그 회사가 엉망이 될 겁니다. 그렇기 때문에 여러분 중에 그 삼성하고 관련된 것이 있으면 있잖아요. 정말 조심하세요. 삼성의 노조가 생기면은 그게 무슨 소리냐? 삼성의 기술이 전부 중국으로 빠져나가는 소리예요. 왜? 문정권이 중국에서 자금을 받았어요. 이거 왜 그렇게 되나? 왜 그런 마음을 주실까? 그랬더니 그런 마음을 주실 때마다 왜 그런지 이유를 가르쳐 주셔요. 저한테. 삼성에 노조 생겼다 하면 그냥 다 나가요. 다 나가고 회사가 이 공산당들이 자기들끼리만 해먹잖아요. 그런 상태가 돼버려요. 그렇기 때문에 이 삼성하고 관련된 것들을 이 하고 있거나 가지고 있거나 그러면 정말 주의 깊게 봐야 돼요. 주의 깊게 봐서 그 농락당하지 않도록 해야 돼요. 그래서 그렇구나. 저는 개인적으로 왜 하나님께서 삼성이 예수 믿는 기업도 아니잖아요. 그죠? 근데 왜 하나님이 그 삼성 자꾸 축복을 해라고 하는지 지켜주고 축복해라. 그래서 저는 뭐 삼성하고 나하고는 똥물 한 방울도 안 튀겼어. 그랬는데도 내가 삼성을 축복하고 왜 그러냐면 삼성이 이 나라 국민의 생활을 보장하는 부분이 엄청나게 큰 것을 알았어요. 왜 예수도 안 믿는데? 응? 그러니까 부정한 자의 재물은 가난한 자를 위해서 있는 거라고 그랬잖아요. 그런데 그 삼성이 왜 하나님께서 그래도 그 삼성을 축복을 해주시냐면 있잖아요. 제타크지 한 마이를 안 했어요. 그 가지고 있는 주주들이. 도둑놈이 도둑질하러 갔다가 욕한 집이 그 저기 응? 그 우리 한국 그 재벌 중에서는 그 현대. 현대가 굉장히 그 검소해서 도둑놈이 뭐 저기 도둑질하러 갔다가 욕한 집이라고 그렇게 얘기하는데 이 그 검소해. 그리고 쉽게 포기하지 않고 끈기 있고 삼성이 굉장히 쉽게 포기하지 않고 끈기 있습니다. 그 삼성이 그래서 끈 거예요. 기회를 잘 포착하고 그러니까 한국의 먹거리이기 때문에 하나님께서 그거를 보호하시고 축복을 해주신 거야. 한국의 먹거리였었어. 근데 조금 위험해. 그래서 계속 자꾸 경계심을 주시는데 자꾸 기도를 시키셔요. 삼성을 위해서 주님이 긍휼히 여겨주시고 삼성이 없어지면 한국 어쩌냐고 가르쳐 주셨으니까 어쩔 거야. 한국 경제가 완전히 망해버리고 삼성이 망해버리면 우리 한국 경제 일어나기 힘듭니다. 그 삼성 외의 기업들이 있잖아요. 자기 자신의 기술력이 없어요. 만해고 또. 그렇게 특별한 세계를 세계에서 필요로 하는 기술력을 가지고 있잖아요. 삼성만 가지고 있어요. 그렇기 때문에 이 삼성이 가지고 있는 기술력이 있잖아요. 그거를 온 세계가 갖고 싶어해요. 온 세계가 갖고 싶어하기 때문에 그렇기 때문에 삼성이 한국에서 이게 그냥 그 저 문재인 일당 손에 넘어갔다 하면 국민들 먹거리가 그 사람들 손에 넘어가고 그러면서 어떻게 하냐면 전부 자기들 좋게 다 해갖고는 그 기술력 같은 거 있잖아요. 그런 것도 지들 애들 다 갖다 집어넣고 깝도 안 되는 거, 잽도 안 되는 것들을 거기다 집어넣어갖고 지금은 경쟁을 하잖아. 삼성 안에서 어? 이 전문가들이 그게 아니고 전문성을 전부 흩어버린다는 거야. 문어다리 잘라면 그래서 삼성을 위해서 국민의 먹거리이기 때문에 여러분들도 기억하시고 기도하십시오. 기도하시면서 잘 보세요. 잘 보시고 그 망하는 것들이 망하게 할 때에 그 물결을 타면 안 돼요. 물결을 타면 안 되기 때문에 이게 조금 그 노조 관계 때문에 시끄럽고 이상하다. 응? 그리고 그러면 경각심을 가지고 그것을 잘 지켜봐야 돼요. 잘 지켜봐갖고 이 난을 한국이 지금 이게 딱 적어야 됩니다. 이게 그 달러의 비밀을 가르쳐 주셨을 때 하나님께서 더 많이 가르쳐 주셨어요. 저한테는 예를 들어서 달러를 5만 달러 갖고 있잖아요. 그러면 5만 달러에 대한 한국 돈이 내려가면은 그게 10만 달러의 가치가 있어요. 10만 달러의 가치를 가지고 집은 10만 달러의 가치 있는 집이 5만 달러로 떨어져요. 앞으로. 1등지가? 그러면 내가 가진 5만 달러를 가지고 1등지에 집 두 채를 살 수 있다는 거예요. 그럼 언젠가 한국 경제가 또 올라오겠지? 올라오면 또 그건 내 재산이 되잖아요. 응? 이게 한국의 어떤 기업인지 잊어버렸는데 옛날에 그 저기 IMF 터졌을 때에 그때 크리스찬 기업 중에서 빚 없는 기업이 하나 있었어요. 큰 회사가 아니었는데. 근데 빚 없이 현금으로만 모든 것을 하는 회사가 하나 있었어요. 그랬는데 그 회사의 특징이 뭐냐면 와이류 안 주는 회사. 왜냐면 와이류를 안 줘야지 나중에 정권이 바뀌고 뭐를 하고 해도 걸리지를 않으니까. 이거는 틀림없이 알고 넘어가야 돼. 와이류를 안 주면 이게 그때 당시 일이 잘 안 될 때예요. 그랬는데 와이류를 안 주는 기업으로 유명한 기업이에요. 기업이. 이름을 모르겠네. 일본에 사니까 내가 그 이름 잊어버렸어요. 관심이 없으니까. 그랬는데 그 기업이 현찰을 가지고 항상 모아서 필요한 것이 있으면은 또 하나님이 하라고 하는 일을 하는 기업이에요. 그런데 계속해서 이게 와이비 안 주니까 이것저것 안 되는 게 많으니까 돈만 자꾸 쟁인 거예요. IMF 탁 터졌을 때 이것저것 좋은 거 다 사버렸어. 하나님은 그렇게 해서 걸게 하시는 하나님이야. 하나님은 가뭄에 떼부자가 되게 하시는 하나님이라니까. 아멘. 가뭄을 겁내면 안 돼. 응? 가뭄에 필요한 사람이 누구냐? 하나님이 쓰는 사람이야. 아멘. 하나님은 가뭄에 이 온 백성을 먹일 수 있는 능력을 하나님의 사람에게 주셔서 그래갖고 그 온 가뭄이 든 세상에 구원을 주시는 분이에요. 그래서 요셉을 보내주신 거예요. 애굽에. 응? 애굽에 요셉을 보내주셔서 그때 애굽이 사람까지 전부 노예가 돼갖고 바로왕의 것이 됐잖아요. 그죠? 땅, 가축, 응? 사람까지 다 노예가 됐어요. 그 7년, 6년 때문에. 그랬는데 7년, 응? 6년 때에 바로왕을 세계 최고의 왕으로 만든 게 요셉이에요. 그래서 내가 여기를 놓고 기도할 때 요셉 같은 일꾼 달라고 내가 기도하잖아요. 집사님한테 집사님 놓고 기도할 때 요셉 같은 일꾼 달라고. 그래야지 그런 사람이 들어와야지 가뭄도 잘하고 가뭄에도 남기고 가뭄에 애굽 왕을 갖다가 세계 최고의 왕으로 만들어버렸잖아. 그죠? 그래서 우리에게는 있잖아. 요셉 같은 그런 총리가 필요해요. 여러분들이, 하나님께서 주시는 음성을 인간관계에서도 들어야 되고, 경제에서도 들어야 되고, 교육에서도 들어야 돼요. 문화적인 면에서도. 정치, 경제, 문화, 교육 이 모든 면에 세상은 세상 풍조를 쫓아가잖아요. 우리는 하나님의 소리를 듣고 하나님의 풍조를 쫓아가서 세상 풍조를 이기는 사람이 돼야 돼요. 하나님이 세상의 것들이 지금 힘이 없어졌어요. 지금 정치, 경제, 문화, 교육 전부 힘이 없어요. 근데 이때에 힘이 하는 사람으로 우리를 세웠단 말이에요. 그래서 지금세상이막쇠퇴해갈때에이세상을향해서힘있게하시는사람을우리를세운것을믿고주님안에서내자신에게주신하나님의능력을믿고자신있는여러분이되시기를예수님의이름으로축복합니다아멘생활에어려움이오면아내가죄진게있나꼭생각해야돼죄진게있나생각해야돼왜하나님께서이생활권에자꾸죽는역사를보내초상의역사를보낸다고요경제에도인간관계에도초상의역사를보낸다고여기딱쓰여있잖아죄지어죄를지면은고생하도록초상의역사를보낸다라고지금이게딱쓰여있잖아요그죠보세요세요너무정확하게우리는어저께이메시지를통해서은혜를받았어요그래서생활의모든어려움모든어려움이올때에그게죄가원인이라는거모든것이그렇지만죄가원인이라는것을확실하게깨닫고그리고난뒤에뭐를해야된다어려움이오면있잖아요누구때문에그러지말고누구는내비로내비두고뭐를해누구는그냥내비두고지갈길하라응내비두고뭐를해야된다우리는있잖아요무슨어려움이딱생기면골방이들어서하나님앞에딱엎드려서기도해야돼요응왜내게있는죄의 0.001% 가나의큰대사를망치는역할을하고있어요그래서의인은없느니하나도없다라고하는것을반드시기억하시고무슨일이생기면누구때문에라고하지말고바로들어가서누구때문에생긴일에나도죄에가담한사람이에요그사람은 99.99% 를했고나는 0.001% 를했기때문에 100% 가돼서죄가성립이되는거예요그래서내게서나간죄를성립시키기위해서내게서나간협력한죄그것을우리는하나님앞에회개해야됩니다회개해서그래서딱엎드려서불평불만하지말고하나님앞에회개하는데응보면지린이굳이어떻게해요라고성경에쓰여있어요응지리나는이일본말이너무좋아지린이지린이굳이어떻게는우리가있잖아요지린이굳이어떻게를하면지붕간에지리가락됐다면지리가뭐야우리이게쓰러져버리잖아그지우리는쓰러져버릴수밖에없는그런인간인데하나님이그거모아다가형상을만들어서거기다훅하고불어넣어줘서하나님의속형상을우리속에가지고있는사람이에요우리는그렇기때문에하나님이불어넣어주신그입김때문에같이있는사람이에요그런데입김때문에같이있는사람이우리가어떤짓을한다죄를지을때는쓸어서버려야되는지리같은그런인생이라는거예요그래서무슨일이딱생기면트러블이생기면누구때문에라고하지말고딱골방에들어서엎드려야돼요엎드려서쓸어서버릴수밖에없는티끌같은인생인데쓸어서버릴수밖에없는티끌같은인생인데내코에생기를불어넣어주셔서생명이되게하시고내안에하나님의형상이있게내안에하나님의형상이있을수있도록도와주셔서감사합니다근데내가쓸어서버릴수밖에없는응티끌같은짓을했사오니주님용서해달라고우리기도해야돼요응그렇게해서티끌같이살면서하나님의형상없는사람같이살면서행해서죄진부분을우리는회개를빨리해갖고그래갖고회개함으로말미암아더이상그죄가우리를이렇게공격하여오는그공격성을막아버려야돼요우리가회개해야지그공격을못합니다그러니까는누구때문에피해를봤어도그피해본걸쳐다보고있으면공격을당해요그게아니고그사람하고결합함으로말미암아피해를볼수밖에없는나를인식하시고어려움이생기면골방에들어와서기도해서그것을단절시키는지혜가있어야됩니다그다음에는주님께서정말내가잘못했을때는먹고입고사는것에불편함을줘서더이상죄를짓지않도록죄를짓는능력이없도록최소화시킨다라는것을기억하시고이경제적으로어려움이딱오면은아나를죄를짓지말라고나를최소화시키시는하나님의손이지금여기있구나기억하고얼른회개해얼른회개하고그다음에어떤일이우리에게일어나기를원해주님 나로 하나님 축복하신 형상을 회복하게 하사 생육하고 번성하고 땅에 충만하라고 하셨고 땅에 있는 것과 바다에 있는 것과 응? 하늘에 있는 것을 다스리고 정복하라고 하셨사오니 그 은혜와 복을 내게 회복해달라고 회복시켜달라고 주님 앞에 기도해야 돼요 우리. 그렇게 해서 이 죽는 역사 이걸 갖다 우리 안에서 단절시키고 끊어버려야 돼요. 어저께 정말 저는 개인적으로 이거 진짜야 진짜야 그러면서 진짜 우리는 설교하면서도 은혜 받아. 설교하면서도 이게 나한테 하는 말씀 갖고 있지. 너무 진짜야. 제일 은혜 받는 것 같아 목사들이. 그러니까 여러분들이 이걸 깨달으시고 이걸 잘 지키셔서 행하셔서 그래갖고 쓸데없이 고생하지 않고 하나님 앞에 은혜와 복을 충만히 받아서 그것을 세상에 나눠주시는 귀한 역할을 감당하시기를 예수님 이름으로 축복합니다. 아멘. 이 시간 기도해요. 우리가 하나님 안에서 예수님 앞에 온통히 고 시오 요비꼬무요나 고토가 아다시다치는 이마마다 세가스로 나카니 아따 다크라 소리를 이루시되 그다사이 다크라 지리노 요나 무노니 슈가 이끼오 후키콘데 그다사테 소시에 카미노 形を私たちの中に作ってくださったことを感謝します。そして主が望まれた通り私たちが祝福された人でありますように、それを世に分けるものでありますようにと主にあって祈っていきたいと思います。では主の皆を呼びます。せーの、主よ主よ主よ、
主を感謝します。
하나님의 기뻐하시는 것을 알고 깨닫게 하시고 하나님의 정말 가진 여기시는 것을 우리도 가진 것을 여길 수 있는 아버지 하나님 그 감각을 저희 가운데 허락하여 주셔서 아버지 하나님 그네 가운데 그 감각 그 감각을 아버지 하나님 우리가 하나님으로부터 얻을 수 있도록 도와주시고 예수 이름으로 능력으로 행할 수 있도록 도와주시고 성령의 도우심으로 말미암아 그것을 실천을 시켜 나갈 수 있도록 역사하시고 인도와 주시기를 이 시간 간절히 기도하고 원하옵나이다. 이라는 저의 입에 멍에를 실지 아니하시는 주님 우리가 이 시간 주님 앞에 와서 주님 앞에 듣는 일꾼이 되어서 들었습니다. 주님 앞에 배우는 일꾼이 되어서 배웠습니다. 아버지 하나님 오늘도 우리가 우리 하나님 앞에 나와 아버지 하나님 듣고 배운 이 시간들을 주님께서 받아주시고 우리 하나님께서 우리 하나님을 원하시는 대로 우리에게 아버지 하나님 하나님의 은혜와 복을 더하여 주셔서 우리가 먼저 먹고 살 수 있게 도와주시고 우리가 먼저 마시고 시원하게 하여 주옵시며 우리 가운데서 우리 하나님의 은혜의 강물 축복의 강물 아버지 하나님 생명의 강물이 정말 가와가와 또 나가리게 도와주시기 바라오니 주님 도와주시옵소서 주님 도와주시옵소서 이 시간 주님 앞에 기도합니다. 우리가 아버지 하나님 자녀들을 교육함에 있어서 아버지 하나님 하나님의 은혜 가운데 정말 한나와 같은 엄마가 될 수 있도록 도와주시옵소서. 아버지 하나님 이 시간 주님 앞에 기도하오니 아버지 하나님 다윗과 같은 자녀들을 세울 수 있도록 도와주시고 아버지 하나님 에스더와 같은 룻과 같은 자녀로 세울 수 있도록 주님 역사하시고 주님 축복하여 주시옵소서. 아비가이가 같은 자녀로 아버지 하나님 우리가 정말 생육할 수 있도록 인도와주시고 생육할 수 있도록 역사하여 주시옵소서. 아버지의 지금의 시간 주님 앞에 기도합니다. 아버지 하나님 아들들이 정말 자비자 같이 하나님의 마음에 합한 자들이 될 수 있도록 도와주시옵소서. 엘리야와 같이 아버지 하나님 삶의 사명에서 인내하는 자들이 될 수 있도록 도와주시옵소서. 아버지 하나님 그들의 입에 우리 하나님의 권세를 허락하여 주셔서 그들이 정말 땅에서 기도할 때 기도하는 모든 것을 통해서 열기도 하시고 닫기도 하시는 하나님의 역사가 일어날 수 있도록 역사하시고 인도하 주시옵소서. 할렐루야 주여 주여 우리의 정말 남편들을 주님 기억하여 주시고 주님 하나님께서 역사하여 주시고 주님 축복하여 주셔서 예수의 이름으로 남편들이 주님 앞에 장로와 같이 쓸 수 있는 주님 역사하시고 주님 역사하시고 주님 축복하여 주시옵소서. 우리의 남편들 장로와 같이 주님 앞에 크게 도와주시옵소서. 주님 도와주시옵소서. 주님 도와주시옵소서. 주여 도와주시옵소서. 주여 도와주시옵소서. 성령 충만하여서 우리 하나님의 땅끝까지 일어난 일꾼이 되게 도와주시되 우리의 가족, 우리의 가정 안에서 가족들 앞에서 그 일꾼이 될 수 있도록 주님 도와주시고 우리의 가까운 정말 친지들 가운데서 일꾼이 되게 하시며 아버지 하나님 정말 사마리아 길을 빚지 않는 사람들 가운데서도 일꾼이 되게 하시며 아버지 하나님 성령님에게 도와주시옵고 땅끝에 이르기까지 주 예수 그리스도의 이름에 능력 있는 주님에게 도와주셔서 우리 하나님 앞에 영광 돌릴 수 있도록 주여 역사하시고 주님 축복하여 주시옵소서. 예수여 더불어 우리를 충만하게 도와주시옵소서. 예수의 부탁하신 일들을 다 잘 감당할 수 있는 자들이 될 수 있도록 역사하시고 주님 축복하여 주시옵소서. 성령의 도와주심을 따라 아들 하나님 주님 원하는 자리를 알고 깨닫게 도와주시옵소서. 주님이 원하시는 장소에 가게 하시고 주님이 원하시는 말씀을 선포하게 도와주시고 주님이 원하시는 시간대 교리를 이루어 주셔서 우리 하나님의 이름이 영광을 받을 수 없어서 주여 도와주시옵소서. 주여 도와주시옵소서. 주여 도와주시옵소서. 역사여 주시옵소서. 역사여 주시옵소서. 역사여 주시옵소서. 주께서 그리하시기를 이 시간 간절히 기도하고 원하옵나이다. 할렐루야 주여 도와주시옵소서. 할렐루야 주여 도와주시옵소서. 할렐루야 주여 도와주시옵소서. 할렐루야 주여 도와주시옵소서. 예수의 이름으로 역사하시고 주님 도와주시옵소서. 할렐루야 주여 감사하시나 예수여 하나님 나와 감사하시나 할렐루야 주여 감사하시나 주여 감사하시나 할렐루야 주여 감사하시나 할렐루야 주여 감사하시나 할렐루야 주여 감사하시나 성령께서 이 기도를 실상화시켜주시면
は父をこそ祈ってください。
主はあなたの清き御霊を今注いでくださいますように、一人で注ぎ、そして力強いあなたの技をなさってください。主はあなたの力強い言葉を語らせ、あなたの力強い技をなさってください。昔にある日、日のごとく、主よ、イエス様、あなたが主よ、実際にあのガラヤでユダヤで主よ、サマリアにおいて働かれた、その働きを私たちもできるということを感謝いたします。癒しができることを感謝します。悪霊が追い出せることを感謝いたします。主よ、また私たちが行く先々によって清めの技が起こり、救いの技が起こることを感謝いたします。主よ、ペンテコステにおいて主よ、ペテロがその日3000人を救ったごとく、主よ、私たちもそれができるということを主よ、私たちは覚えて感謝いたします。今まで主よ、本当にそのことを主よ、信じきれなかったことを許してください。憐れんでください。そして私たちもこれから御言葉に書いていることは全部起こる、信じることができる、私を信じてください。主よ、今このところによって成田エクレシアと集いました。主よ、この一人一人の中にあなたの御霊が宿り、家に帰っても職場に行っても主よ、事業所に行っても、また主よ、子供たちを前にしても、この御霊がいつもつきまとい、そして主よ、御霊によって作り変えが起こりますように、清めが起こりますように、命の増し加わりが起こりますように、悪霊追い出しが起こりますように、主よ、病の追い出しが起こりますように、あなたが一人と豊かに祝福してください。今日また我々ともどもここに集い、そして本当にあなたから豊かな命の養いができたことを感謝して、我々の愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。
アーメン。主の祈りです。主の祈り。
天にまちまつ我らの主よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。ハレルヤ。
ハレルヤ。